になったその色を表します。そして緑はエバーグリーンと言いますが、永遠の命ですね。イエス・キリストによって与える永遠の命を表します。そしてリースは円ですけれども、これも永遠の命を表します。すべてはですね、そこにイエス・キリストがおられるわけですね。何よりも音楽やまた絵画、すべてはイエス・キリストに関係のあるものばかりです。何よりも歴史を二分しているビフォークライスト、イエス・キリストが生まれる前、そして西暦はアンノドミニ AD、 イエス・キリストが生まれてからというですね、すべてイエス・キリストがそこにおられることを私はもう一度深く覚えております。そして何よりもこのクリスマスはイエス・キリストが生まれたことをお祝いするときですね。いわば誕生日であります。皆さん、世界中で毎年毎年このただ一人の人物をですね、忘れることなくお祝いすること、これはある意味で不思議ではないでしょうか。皆さんそれぞれ誕生日ありますよね。皆さんの誕生日、私の誕生日は世界中でお祝いするんですっていう方はおられるでしょうか。そんな方はおられないと思いますね。まああったらいいなと思いますけれども、でもイエス・キリストの誕生、なぜ私は毎年毎年盛大とも言えるようにお祝いするんでしょうか。それはまさにですね、今日2つ聖書の言葉を明かします。まず最初のこの言葉、ここに出てますでしょうか。この言葉があるからですね。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これはこの聖書の中でも有名なストーリーの一つ、ザーカイですね。ザーカイに対してイエス・キリストが語られた言葉であります。このザーカイはユダヤ人でありながら、当時そのユダヤの国を支配していたローマの手先となって主税人という仕事をしておりました。5000円でいいところをですね、税金を1万円と言ってですね、差額の5000円を懐に入れるというですね、そういう、まあ、くどい職業、その代名詞が主税人でありました。ですから当然同胞のユダヤ人からは嫌われていたわけです。友達もいませんでした。罪人と主税人は同じ意味を表す言葉だったんですね。そのザーカイにイエス様はわざわざ出会うために、そして初めて会ったにもかかわらずザーカイよと声をかけ、名前を呼んで出会ってくださったというストーリーです。その出会いを通してザーカイは全く変えられて、そしてイエス・キリストを自宅に招き、今まで騙し取ったものを全て4倍にして返すという、そのような悔い改めを成した。その後にイエス様が、人の子は失われた人を探して救うために来たんだよと言われたんですね。この失われた人というのは誰か、そうです、直接的にはザーカイを指しますが、ザーカイだけではない、私もその中の一人ではないかと思うんです。失われた人、これは壊れているとか、生きていても死んでいるようなという意味があります。皆さん、私たちはどうでしょうかね。私もこのイエス・キリストに出会うまでは、信じるものは自分、お金、地位、名誉、周りはみんなそういうふうに教えてくれました。私はそのようなことをやはり教えられてきているんではないでしょうか。つまり自分さえ良ければいいんだと、人生の土台はお金、地位とか名誉、それが何よりも大事、そのような価値観、やはり究極は自分が大事という考え方、まさにそういうような生き方をしている人は失われている人なんだと聖書は言うんですね。あるお金持ちがたくさんの、まあ、人たちが周りにいたわけですけれども、 もちろん大金持ちだからたくさんの人が周りにいたというでしょうけども、突然の病気で死んでしまいました。その大金持ちは告別式を朝の4時にするようにというふうに遺言をしていたんですね。誰が来たんでしょうか。今まであんなにたくさんいた人は誰も来ず、来たのはたった4人だったんです。その4人は幼なじみの4人でありました。そしてその遺言には続きがありました。私の告別式に来た人に私のすべての財産を与えると。お金があるから近寄ってきた友人のふりをして、でもそうした人は損得関係です。でも幼なじみのこの4人は損得ではない、その人と人と見て関係を持っていた、そういう人だけだったんですね。皆さん、この話を私たち考えさせるんじゃないでしょうかね。私もですね、見栄を張ったり背伸びをして、本来の自分は実は違うんだけども、なんとか見せかけで友達を作るためにということをですね、やっているかもしれない。またお金とか地位とか名誉とか、そういったもので関係を育んでいるかもしれない。やはりその根底には、人生やはり土台はお金とか地位とか名誉、そして自分自身なんだというところにあるんじゃないでしょうか。でも皆さん考えたいと思います。そういったものは本当にグラグラと揺れるものじゃないでしょうか。どんなことがあっても揺れないという土台ではないんではないでしょうか。そういったものは本当の関係を生み出し育まない。なぜならば根底にあるのは自分中心で、そして失われた私は存在だからです。皆さんいかがでしょうか。では私たちは何から失われているのか、ここが非常に大切です。永遠のベストセラーである聖書は言います。それは天地万物すべてのものを作り、私たちを作られた創造主である誠の神から失われている、離れている。私を作った神様を神と思わず自分勝手に生きるんだと神から遠く離れている、そういった人を失われた人、まさに誠の神から離れている人を失われているんだ、失われた人なんだと聖書は言うんです。聖書は誠のその誠の神から離れて自分中心に生きていく生き方を的外れな生き方、罪と呼んでいます。そして本当の神様から離れているゆえに、心の内側にさまざまな失われた性質、すなわち嘘をついたりごまかしてしまったり、人のせいにするすぐ責任転嫁する、憎む妬む二枚舌双心、そして心の中であんなやついなくなってしまえと心の中で殺人を犯すという失われた性質がどんどんどんどん湧き上がっていく、そういうことがあるんではないでしょうか。いや私はないと言い切る人は一人もいないんではないかと思います。一瞬でも思えば、それは聖書が言います。あなたは失われた人であり罪人だというんです。法律を犯した、それはこのうちに思ったことが出てしまったことですよね。でもうちに思うこと、それを誠の神は裁くと言われたんですね。そして失われた性質を持ったままであれば、いくらですね、表面的に繕ってたくさんのですね、友達と人間関係を運んでいるようにしても、失われた性質がある以上、本当の意味での本物の幸せを得ることはできないと聖書は言うんです。見て見ぬふり、妬む、憎しむ、昔あんなやついなくなってしまえと、次の性質、失われた性質が次から次と生じてくるんだと言うんです。皆さんいかがでしょうか。そうです、私たちは失われた人なんです。その証拠を挙げればいっぱい私の中にあるんじゃないでしょうか。 しかしそういう失われた人である私たちに、今晩イエス・キリストは言われました。人の子は、イエス・キリストである私は、失われたあなたを探して救うために来た、生まれたんだと。だから全世界の人が、私は失われた生産が持ってませんと言えば関係がないんです、イエス・キリストの誕生は。でも私たちは本当に失われた生産があるんだと気づかされる。ないとは言い切れない。であれば全ての人とこのイエス・キリストの誕生は非常に深い関係があるんだ。だから神様、イエス様来てくださってありがとうとお祝いをするのであります。皆さんどうでしょうか。私は本当にそんな失われた性質があれば、それはまさしく真っ暗な闇の心だと言えるでしょう。どんなにですね、私は人間関係を育もうと思っても本当の関係はできない。子育てをしても本当にこれでいいのかいいのかと思って流行りに流されてしまう。つまりグラグラグラうと本当にですね、絶対的なものがないゆえに揺らいでしまう。そういうことがあるんではないでしょうか。まさに失われているんです。でもイエス・キリストはそんなあなたに、いや私はあなたをずっと探し続けてきているんです。ずっと探しています。皆さんこの探すという字を見てください。これは捜査の捜ですよね。刑事が犯人を本当に足を棒にして靴を何足も何足もね、本当にですね減らして探すように、諦めずにあなたを探し続けるということです。神なるイエス・キリストはあなたを諦めずに探して探して探し続け、そして今日まさに皆さん初めて来られた方、今日おられると思いますね。イエス様が今日会えたねと言われている、まさにこの時ではないでしょうか。この忍耐深く忍耐強く探すことができる、そこには何があるか。愛です。まさにキリストの愛がそこにあるんです。愛とは何でしょうか。皆さん、愛とはもちろん忍耐とも言えるでしょう。しかし愛とは一番自分の大切なものを差し出すことです。一番大切なもの、それは二度と戻ってこない命と時間ではないでしょうかね。キリストの愛のシンボル、それがこの後ろにある十字架であります。教会のどこにでもあるこの十字架はまさにですね、恐ろしい死刑の方法からイエス・キリストがここにかかってくださったその以後、無条件の私たちに注がれる愛の印になったのであります。皆さん今晩ですね、私たちはこのイエス様に愛されているということをですね受け取っていきたいと思うのであります。私たちは失われた性質のままこれからの人生を生きるのではなくて、失われた性質をなんとか探してくださったイエス様にそれを本当にですね持って解決をしていただく必要があるんだと。どうすればいいんでしょうか。それがこの十字架なんですね。昔子供の盗み癖で悩んでいる父親がいました。何度言っても盗んでしまう息子がいたんです。お父さん言いました。ある時今度また同じことをしたらもう絶対に許さない、お前の手がへし折れるまで引っ張るからと宣言をしたんですね。子供はですねその気迫に汚され、もうしませんお父さん、したら思う存分叩いてくださっていいですと約束をしたんです。ですがまたしばらくしてその息子は盗みをしてしまいました。父親は彼を物置に引きずっていって彼の手をめがけて鉄の棒で力いっぱい今から叩くと息子に宣言をしたんです。歯を食いしばれ目を閉じろ、そしてお父さんはその息子、盗みをした息子の手をめがけて思いっきり鉄の棒をですね振り下ろしたんです。鈍い音がドンとしたわけです。何度もしました。その息子にはその皮膚が破けて血ができた、血がですねほっぺたについた、その感覚があります。でも不思議なことに全然手が痛まないんですね。なぜなんだろうと て目を開けたら、なんとその息子の手の上にお父さんが手を置いて、お父さんは自分の手を叩いていたんです。力いっぱい。そしてお父さんのその手はですね、本当に皮膚が裂けて血が吹き出ていた。それを見た本当に息子はですね、本当にうわーっと泣いて、お父さん、僕が悪かったと、もうやめて、もう絶対しないからと、心からの悔い改めをした、そういうことがありました。皆さん、これはまさにですね、この十字架で本来神から離れ自分中心に失われた性質がある私たちが裁きを受けなければ、かからなければいけなかった。でも私たちがそこにかかってしまえば、もう救われる機会は失ってしまうので、まさに血なる神の一部といえるイエス・キリストをこの十字架につけられたんです。そして39回鞭打たれ、血が本当にほとばしるほど、皮膚が裂けるほど鞭打たれ、そして十字架で釘打たれ、私たちの罪の罰の身代わりにその刑を受けてくださった。まさに盗みを働く息子は失われた性質を持ち続け、これでいいんだ、自分がやればいいんだと、そういった言い方をし続ける私たち相撲ではないでしょうか。でもその私たちを救うためにイエス様が十字架でかかって、私の罪を全部その血で洗い流してくださったんです。そして3日目に復活をし、死なる神様との私の関係の橋渡し、架け橋となってくださった。これが十字架の意味であり、イエス・キリストがこのクリスマスに生まれくださった最も大きな意味であります。皆さんどうでしょうか。ああ、そうだったのかと、私はこの話を聞いて初めて知りました。今から30年前、高校に住む時にイエス・キリストをここにお迎えしたわけであります。誰に聞いても自分の罪の汚さの解決がわからなかった。でもイエス・キリストを信じることを通して、その自分の内面の罪は全部洗い流されて許されることを知ったのであります。あなたも失われた性質があると今本当に気づかされたならば、あなたもこの探して探して探し続けるイエス様をここにお迎えする時ではないでしょうか。失われた性質の心、それはまさしく真っ暗な闇の心だと、そうも言えるでしょう。このクリスマスにキャンドルを灯すのは、まさに真っ暗な闇の心に光であるイエス様をお迎えするという意味があるんです。そしてそのキャンドルを横の人に回すのは、この私が受けたイエス様の光をあなたも知ってほしいという意味でキャンドルを回すんですね。私はそれを先ほどしました。今度は本当に本物のそのキャンドルであるイエス様を私の人生に迎え入れ、それを本当に私の人に分け与える、その時ではないでしょうか。今日神様はあなたを招かれています。イザヤ7の14に、見よ、処女が身をもっている、そして男の子にその名をインマネルと名付ける。インマネルとは、これは常しえに、永遠に神あなたと共にいるという意味です。決してイエス・キリストは一度お迎えしたならば出たり入ったりもまたされることはありません。生涯私たちを本当の人生と招いてくださる、本当の幸せの人生と招いてくださる。皆さんいかがでしょうか。この愛の光、誠の光であるインマネルイエス・キリスト、生まれてくださったこのクリスマス、感謝とともに心を開いてお迎えしたいと、そのように願います。祈りましょう。父なる神様、人の子であるあなたは失われた私を探して救うために来たと。探して罪に定めるんじゃなくて、探して見つけたら救うために来たと言われました。 ここに招かれているお一人お一人を私は救いたいと主は言われます。どうぞ真っ暗な闇の心に光であるイエス様を心開いてお迎えすることができますように。少々の心をどうぞ幼子のように柔らかくしてください。今お祈りとしてふと皆さんにお尋ねします。私の心は本当に失われた性質だった、真っ暗闇だったということに気づいた。そしてイエス・キリストは光だということを初めて知った。今本当に素直に心を開いてイエス様を、光であるイエス様をお迎えしたい。闇は光を灯せばなくなります。今そのようにイエス・キリストをお迎えしたいと思われた方、今からお祈りを持ってそのイエス様をお迎えしたいと思うので、本当に示された方は私がお祈りするお祈りに続いて声を出しても出さなくても構いませんので、お祈りしてくださいますようにお勧めいたします。お祈りいたします。主イエス様、私は失われている罪人です。私の罪の身代わりとなって十字架にかかり、罪をすべて許し、復活しかさって、ありがとうございます。今心の扉を開き、機械であるあなたを、私の罪からの救い主として、信じ、心に、お迎えいたします。闇の心を光の心へと変えてくださいますように。アーメン。天の神様、ありがとうございます。今真実のお祈りをあなたの前に捧げられたお一人お一人に感謝いたします。どうぞあなたの約束通り、闇の心が光の心へと変えられ、闇の人生から光の人生と一人一人を確かに導いてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
最後に皆様とご一緒に、強しこの夜を賛美いたしましょう。